伊勢大田もの新お酒に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。どうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストを早速紹介したいと思います。漫才協会より金村のお二人。
どうも。どうも金村のキングまさきです。
ハッピーエルピーボキューピー。
キューピーゆきでございます。よろしくピー。
今、キングラっていう。
何も触れねえのかよ。
僕ら、はい。
びっく
りした。思いますよ。
もう29回になったって。
今、編集ってあったんだよ。
はい、はい、お二人は。
たぶんほどの話じゃないです。
もうさすがに、はい、流していただけると、はい、
そんなに面白くなかった。
それは言わないで、それは言わないで、それは言わないでくださいよ。
ちょっと勢いが弱くなったかな。
いやいや、十分あったよ。今ので十分にあったよ。
この前ちょっと僕のラジオでそれ言いましたね。なんかちょっとこなれた感が出てきた。
もう言えばいいみたいな。
確かに言えばいい。
新鮮さ
の初回の頃はもう照れながらやってたんですけど。
ハッピー？ウレピー？僕？
僕キューピーと、あと、よろしくキューピーが、ちょっと慣れてきた感が出てき
た。いやいや、慣れた感。思いっきりやった方がいいんだよ。照れながらやるとさ、見てる方も恥ずかしいからさ。
そうだ
よ。なんだ、もうガンガンガン
ガン。照れないんですけど、照れはなくなったんですけど、
慣れちゃった。
そう、慣れた感が。
慣れた感が。初めの言っときゃいいんだろみたいな感じだよね。
そう。そのつもりなんですけど、どっか出ちゃってますね。どっか出ちゃってます。どっか出ちゃってます。
まあまあまあ、今日はね、一つもう、やっとコロナも明けましたよ、緊急事態宣言。
明けましたね。
明けたからといって何か生活が変わるわけでもなく。
いやでも今までなんかほら、ね、妙にね、なんかやっぱ緊急事態宣言が出てるんだなと思うとさ、なんか、なんかすっきりしないというかさ。
まあそうっすよね。
なんかその電車が混んできてて、
はい、ちょっと、
ね、その混んでる電車への乗り方が、
はいはい、
ちょっと忘れちゃったのか。
はい、
なんかちょっとリュックとかをさ後ろにこう普通前に背負ってたじゃん、
はい、そうですね、
で後ろに背負ってるやつとかが見てちょっと当たるとイラッとしちゃうのよ、
もう今あれですね、
そう
最近はなんかみんなギスギスしてるよね、
そうそうそうそうそうそう、
あでもちょっと擦れたぐらいでむきみたいな、
そう
あ、ね、あとね座ったら急に席立ってさ隣のやつが向こう行ったりとかさ、
やっぱちょっと人との接触が怖いっていう
ね、えあからさまに嫌な顔してさ
されたことありますか、じゃあ電車乗んなよ、
そうそうそうそう、で俺なんてこの間、あのエレベーター乗ったの、
はい、
でピッて押してチーンって開いたから、はい、乗ったのおばちゃん一人乗ってたの、はい、おばちゃん一人乗ってたんだけどその乗ったら急におばちゃんがバッグの中からハンカチをこうバッて当てて口の中当てて、
はい、全ての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック、
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ、今度はミニアルバムなんだって、え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
グッバイコロナの日々のコーナー、
さっきの話、
いやいや、さっきの話、
ぶつって音だもん、
いやだから聞いてたけどCM 中は気づいたけど、
いや急に CM 入ったんだもん、
そういうもんでしょ、
急にだよ、だって
言ってくれない
と入るでしょ、
分かんないもんだって、
この時間に言えばいいじゃん、
いやだから何回やって
た、おばちゃん降りる時にアルコールを散々スプレーして俺に向かってで降りてきた、
なんかもう今更面白くなく
て。いや、だからそれってね、よくよく考えたら、硫酸事件の次の日ぐらいだったから。
硫酸事件？
え、美空ひばり？
違う違う、美空ひばりじゃねえよ。硫酸事件あったじゃん。あの、白金でさ、そう、硫酸かけてさ、逃走したやついたじゃん。
ありましたね。
あれの次の日だったから若干怖かったけど、
あ
だからシュッシュの2回シューの後ぐらいでアルコールの匂いが充満してきたから、ああ俺バイキン扱いされてる
そういう話、
ああそうかみたいな、
なんかブザーだとバシャって言われて、
そう
切りくいシュシュシュシュちょっと溶けるね、
そうそうそう本当ねコロナになってからね
みんななんかギスギスして、確かにそう
嫌な嫌な事件もあるしさ、刺されたとかさ
多くなりましたね、通り魔はね、
譲んない譲らないな
でね、はい、最低ねそれで高齢者年寄りが切れてんだよ、
ね、あそうですね、まあカメラね、スマホもありますからカメラすぐ撮れちゃいますから、マスクしろやみたいな、なんじゃおら
マスクもさ、まあそのできない人もいるしさ、
呼吸
そうそうしょうがない人もいるし、はい、マスクまあそのしたくない人もいればさ、はい、まあ自分もそうだし自分の周りの人のためにしてる人もいるわけで、別にさいろんな人がいるからしないからってさ、それを法律で決まってないからさ言う必要もなくない、
まあ、
だからやたらなんかね、なんか衛生正義みたいな、
そうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
だからいろんな人がいるから、だからさっき言ったみたいな乗らなきゃいいじゃん、
そうあとそういう人いたら近づかなきゃ、僕とかもちょっと嫌だなと思うんですけど近づかないように
変える、車両変えるとか、
そういう
人混んでる人とか、
そういう人が近づいてきたら睨みます、すごい来んなよこっち避けてんだから来んなよっていう、
キューピーちゃん怖っ、
睨みます、
ね、怖
っ、なんか本当あのコロナ期間はねなんかギスギスギスしたよね、特に今もうほらまだ接種がさだいぶ進んできたからさ、
はい、
ちょっとワクチンがね落ちてきたけどさ、はい、あれが始まる前ってもっと
結構、わー結構ギスギスしましたもんね、
ギスしたじゃん、もう今年の1月ぐらいとか2月とかさ、
そうですよ、ピリピリね、
でまあの漫才協会でもね、はい、あんまり見ちゃいけないとかさ、
1時間でしょ、
1時間以内、
1時間以内舞台で面白いこと言うなとかさ、
そう言われたら、あ、それ
言えなかったもんね。
あ、それは、あの、ね、事務局から言われちゃう、それは、
しょうがないです。
まあ、ピースケプーコそのままでいいかなって。
ほらー、人名出さないで。個人名出さないで、ちょっと。
森さんもそのままでい
い。個人名出さないで。
おい、キューピー、お前何言ってんだよ。
ひどいよ、
マジで。キューピーだった
んだよ。また敵が増えるだろう。やめてくださいよ。増やさないでくださいよ、
またって言うとお前まだ作ってるみたいな感じ、
案外敵多いですから、
どこ吐くねえ
言い過ぎだよ、
どこ吐くねえ、
ダメダメダメ、
悪者にするぞ、
そうだもん、ブラックキューピーだ、
サンマのまんまそのままでいいとか、
サンマのまんまサンマのしっぽり、
あれこそあれはだって面白いことしか言わないんだもん、だって
キューピー、あの名前間違ってるぞ、
僕が言ったでし
ょ、
師匠マークだったらマジでギャンギャンにされてるよ、
確かに、
びっくりするな、
向いてらんないっすよ、
もう僕フルボッコじゃないですか、フルボッコ、フルボッコじゃないです
か、ちゃんとしないとダメだよね、本当に
怖え、先輩の締め怖え、ちょっと変な汗できた、変な汗でき
た、もうやっと開けてさ、あれか飲み屋とか行った、
一応一回
行った、行った、どうだ、どんな雰囲気、
どんな感じ、
僕たちあの北千住であのラジオを、
あ、ね、はいはいはい、
桜も通信やってまして、でこの間あの左木の翔介さんが
桜も通信、そうか、
はいはい、で北千住やってるんでちょっとあの1時間ほどお店行きまして、でもお店そんなに混んでもなかったんで、
それ居酒屋、
居酒屋です、
でチェーン店でしょ、ね、チェーン店
で、お酒は出てくるの、
出てきました、出てきました、
あ、そうなの、
でも9時前で8時半にだからラストオーダーみたいな感じで、割とちゃんとルールに伴って、
結構他のお客さんいっぱいいた、
あ、でも全然本当になかったです、
あ、そうなんだ、
やっぱりもうちょっとなんかみんな個人経営とかそういう立ち飲み屋とか行くパターンが多い、
北千住は結構そういうの、そういうお店が多いので、
そうです、
チェーン店は裏行くと、うん、あの時間とかあんま関係なくで、
そうそう、フライ行くとじゃん、
もう初代
で、初
代で、もう福井スタイルとかそこら辺はね、
初代であ
るんですよ、
裏行くと、
裏行くとちょっと飲み屋街、裏行くと、
そうです、そう、結構ちょっと違い封建的なお店がある、
遅くまでやってるよ
ね、そうですね、
いやでもその緊急事態宣言出てる時も一回なんか家族、そのなんかみんなでこう、はい、なんていう、小綺麗なところデパートじゃなくてホテルみたいなところ行った時に、
はい、
あのアルコール誰か注文しますかみたいな話をこうしてた時に、あ、じゃあビール注文しようかなみたいなこうね人がいて、
はい、
あ、ダメかみたいな話になったんですけど、
はい、
個室だったから、
ああ
こっそり全然行けますよみたいな感じで、まあ、ちゃんとしてるところなのにホテルで、うんうん、あ出すんだみたいな、
まあ、でも完全個室だったらね、
内緒ですよみたいな
裏メニューでみたいな、
出しますよみたいな、全然行けますよみたいな感じだったから、
うん、あまあでもね、
ちゃんとしてるところ
でもまあまあ、でも飲食店だってさ、はい、それは売り上げ伸ばさないと、
まあそうですね、潰れてるとこ多いですからね、
言う、言う通りやってた潰れたらさ、はい、何の保証もないんだからね、
そうですよね、
そんなもん。
結城の前働いた浅草のお店とかも、
そうですね、
結局保証金まだ払われてないみたいな。
そこは分かんないです
。分かんない。でも、でも全然なんかあれでしょ、期間内で全然。
分かんない。それは、ここによって違うから、分かんないですけど。
いや、もらってないんだよ、きっと。だったら、もらうの大変だっていうもんね、
手続き。全然もらえないっていう話が。
なんかわざと複雑にして
る。そうだよ。
ああ、そっか。
そうだよ。いや、まず最初、あの真っ白の紙一枚渡されて、これから全部書いてください。そうだよ。
裏紙みたいな。いやいやいや、そんなわけないでしょ。
裏紙に。
真っ白の紙に書くじゃないでしょよ。
お金払いたくないんじゃん、つってさ。それで何回も何回も返されてさ。
怖っ。だって、あれだよ。アメリカにね、なんかその法人持ってる人がね、友達いるんですけど、はいはい、勝手にね、小切手が送られてくるんです、もう、勝手に送られてきて、換金しろって、
そう、向こうはほら給付金ってのは、送られてくるんだ
って
、そう、そう
こっちバンバンバンバン送られてきて、
手続きしてさ、
いらないんだって、だから向こうで言うその何十万みたいな小切手がもう勝手に住所に送られてきて、それをそのまま買いに行くっていう、
へえ、そんなのいいよね、それがね。
いいですよね。
すごいシームレス。
日本はさ、なんかさ、いや、インチキする人いるとか、不
正。ああ、まあ、手続きがなこうだね。
まずなんかね、そういうこと疑って。いいじゃん、そんなもん、ほんのわずかなんだからさ、ね、とりあえず最初全部配っちゃえばいいじゃんと思っちゃうんだよ。だ
結構飲食店の人もね、申請が苦しいっつって、複雑すぎるっつって、諦めて破産する人多い。
なるほどね。
って言ってる時にさ、なんかアベノマスクがさ、やたら余ってたとかさ、
8000万枚余って
た、ね。そうそうそう、で、倉庫に保管されててさ、保管料が6億かかるとか、そんなバカな話聞
いてた。6億ってすごくない？
取っとくだけで。
しかも
そうだよ、
保管料だ、保管料。
そう、
保管料。保管料っていうことは、これから先もどんどんどんどん かかってくる。累積されていくってことじゃん。
レンタルルーム代
みたいな。そうそうそうそう。
そう
だよ。あれを、
はい、俺らが払ってんだよ。
そうだよ。配ってくんないと。マスクも配って、はい、その6億を配ってくれればよかった。
そうですね。しかもそのアベノマスク、ちっちゃいマスクだよ。
ねえ、使えないやつ。
あんな子供のチンチンも隠れないように
。やめろよ、やめろよ。やめろよ、ろよ
これぐらいだから。
隠れるよ。
わかりやすく言ってんだよ。
隠れるよも違うよ、もう。
なんで子供のチンチン
がいいんだよ。
何言ってんだよ、もう。
誰もしないじゃん、結局。
何言ってんだよ。しないやつ見たことないよ、
それがいっぱいあってさ、倉庫にあって、なおかつ保管料がかかってんだよ。
そうですね。
そんなバカな話ね。
もう本当に、もうちょっと経ってさ、コロナって何だったんだろうねっていう時に、マスク出してやろうと思って家に保管はしてあるけど。さあ、
ね、取っててますね。
そう。だから使い道ないですもんね。
もう有効利用するとは何すんのあれ。
わかんない。
ね、もうボケとしか思えないです。
本当に子供のチンチン隠すしかないと思う。
いやいや、あるよ。
あと
使い方あるよ。
もう来年は生理用ナプキンがなんか来た。あれこれアベノマスクじゃない
の？いやーじゃないよ。
女の子脱がせたらアベノマスクでやるでしょ。
違う違う違うよ。もう
そうじゃないよ。再利用してんだみたいな。
やめなさい。多い日も足じゃないんですよ。
だってそういうことでしか使えないでしょ、もう。
なんだよそんな
マスク
なレディーは。
マスク本来使うじゃねえんだからさ。
脱がせたことないだろうよ。
そこは言わないでよ。
何が脱がせたらさ、アベノマスクだったら嫌だよね。じゃねえよ。受け入れろよそんなもん。
密です
よね。だって他になんか使い道ある？でもないでしょあんなの。
雑巾。いやもう違うよ。
雑巾。
じゃあもう本当に南アフリカとかに送ってやりゃいいんだよあれ全部。
南アフリカ誰が住んであんなの。
いやもう。
マスク。ゴミ渡せってなるじゃん。
いやなんだよ、マスクとして使ってもらえばいいんだよ。
南アフリカの行くとさ、やたらここにさ、東京ガスって書いてユニフォームもさ、ここ一回って一時期有名なあったよね、東京ガスがユニフォームを送ったかなんかするんだけど、それまで役に立つからいいじゃん。
みんなメーター検証こうやってやってるんですか？
やってねえよ。
やってねえ。
個人の経験だけ。洋服だけだよ。
逆にむしろちょっとかっこいいと思ってるよね。意味わかんないんだから。
いいね、かっこいいだよ。
俺でもネットで見たのは、向こうの方ですよ。スクミズ着る人いましたよ。スクミズ着て、普通にズボン履いてるんですよ。でもここに、ほら、名前のタグついてるじゃないですか。ゼッケンみたいな。あれで普通に名前書いてあるんです。本当に学校用のスクミズ？
スクミズ。
要はなんかタンクトップ代わりみたいな。
はいはいはいはい。
だから変な話、 固定されるじゃないですか。こう股からちゃんと固定されるから、固定されて便利なんだよみたいな。
かっこいい。まあその字書いた字がかっこいいの。
そうそう。しかも日本語だから。
これなんか米軍の払い下げ嬉しそうに着てるようなと思うから。
そんな感じ。
米軍の払い下げ。
そうそうそう。多分そういうもんよ。
で、あの、なんですか、演習場っていうか、そうそうそう、あそこで売ってるやつですよね。
昔米軍の払い下げでさ、はい、あの上のアメ横にあるじゃん、宮田
商店。ね、宮田商店とかそうですね。
うん、はい、今はもう、なんだろう、レプリカみたいなのが結構多いんだけど、
ね、
昔本物あったらさ、はい、弾の跡とかさ、弾が当たった跡とかさ、服でね、
はい、こう、
ダメージ加工ですよね。
ダメージじゃないんだけど、本当当たったんじゃない
リアルダメージ。
そうそうそう、あんなのあったよ、昔。
本当ですか、う
ん、やっぱ、本物はやっぱり丈夫ですもんね。
それ、それ、駅前で、ちょっと足、不自由だっつって、こうやって人が売ってるやつじゃないですよね。
昔巣鴨とかね、
足が入
った新宿なんかいた
の、あんま言えないような人が、
猫が売ってんの？
昔いませんでしょ？
知らない
。昔秋葉原とか巣鴨とか、
そう軍服が着てたけど、売ってんの見たことない。
そうだからそれダメ
売ってるの？
ダメージ
、リアルダメージ、
リアルダメージ。
俺着てたよ。
それアメリカ軍のユニフォーム。
いやわかんないですけど。
どこのやつ？
なんか日本あんですけど、そのまあ軍なんか北野さんがちょっとね、
そんなもん嫌じゃん、買わない。いや、アメ横なんかまだ軍服ってもちょいちょい選択して綺麗になって、はい、これちょっとかっこいいよねみたいな感じで買うけど、そんなもん買わないでしょ。
いや、マニアは買いますよ。
マニアは
ミリタリーマニアみたいなのは買うんじゃないですか。
あ、そう、
それこそ昔の広島のクレみたいな、捨てた軍服とかを捨てるじゃないですか、この人たちが。それを拾って売ってて、闇市的な。
それいつの話？
戦後間もなくです。戦後とかも戦後すぐです。
戦後間もなく
どころか戦後数分です。闇市的な。
戦後数分じゃねえ。
仁義なき戦いの、
そうですね、
菅原文太さん的な。
一作目の冒頭みたいな。
いや、知らねえわ、俺。見てねえわ。
へー、あー、まあこれ終戦の混乱時期ってことです
ね。そうです。だから昔のアメ横とかそうじゃないですか。
闇市的な。
そう。アメ横はもともとそういう感じですもんね。
あ、まあね。
はい、そうです。
新宿の西口とかね。
まあ今でもちょっとあれです
も
んね。
秋葉原もそうですもんね、もともと。
秋葉原ね。はい、ラジオショーがずっと並んでて、
闇市だらけじゃん、山手線の東が闇市だらけじゃん。
そんな感じですね。山屋とかね。僕は日暮里なんですけど、あの辺だから本当に闇市以外です。
もうね、でも闇市で繋がってんじゃん、全部
に挟まれたとこが地元で。
すげえな、よく生まれたな。
元気で
生まれたな。もうおかしいけどな。
今スカイツリーがあるじゃん。
はいはい、
おしゃれって元な何があったの？
成平橋。
あそこはもともと何もないです、本当に。
だからあれ
住宅街。
そう、東武の東上線の車庫だよね、あそこね。
そう、もともとは。本当だから何もない
こと。そう、あれ車庫があった。で、そこの車庫を多分なんか別のところで作ったかなんかだから、はいはい、あそこはいらなくなったから。
いらなくなったっつか、都に売ったってことでしょ？
売ったのかな？
どうなんですか？
貸してんじゃない？
貸したの？
わかんないけど。
どうなんだろう。
まあでも本当に土地としては二足三門みたいなもんですよ、あそこは。
そうなの？
もともとだって住宅街だし、しかも結構平屋の木造建てみたいなとこばっかでしたからね。で、スカイツリー作るってなって、ちょっと土地が上がって。
しかもあそこ駅の名前も成平からさ、スカイツリー駅とか。
スカイツリー駅に変わりましたから。
押上げ？
いや、スカイツリー駅。で、ちょっと外れに押上げなんですよ。
で、空町とかできてさ、ちょっとね、賑わって
きた。いや、あそこめちゃくちゃ今賑わってますもんね。
そうだよ。
なんか浅草近いから、
そう、ね、歩いても行けるしね。
スカイツリーのおかげでね、夜もバーッと輝いてんじゃん。
そうですよね。
勃起したチンチンみたいなもん。
キツリ放送で言えるな。
女の子なんかに言ったら大喜びするよ。
どんな女ですかね。
もう50歳ぐらいの。
誰がそんな女の子。それ聞いて終わりだよ、もう。
大体若い子は引くよ。
今何時だよ、お前。そんなさ、今の日本の政治家どうなの、そんな話する場合じゃねえんだよ。ロックンロールの時間だよ。
どういう時間なんだよ。
ロックンロール
セックスロールのスナックロックンロールだよ。
えお前そんな
ロックンロールの時間落ちちゃう。もうロックンロールだよ。
シケナベイビーですよ。
自分でチンチンの話して急にロックンロール忘れてる。
川崎さん時計逆。時計ない。
いや川崎さん左利きだもん。
そうだ。左利きだから。こっちに時計しないこっち。
そんなまあ自由で。ね、両手にしてないだけまだいいじゃん。
ホンダかっつってね。
あ、ホンダ
そう。ホンダね。ホンダダブル時計ね。ダブル時計なのに時計見るとき、うん、あのスマホのと、ね、スマホで
時間見る。あ、ホンダってなんか通ホンダか。
かっこいいよね。
それはごめ
ん。そんな2つも時計するなんて。
ホンダ。あ、そう。
珍しいですよね。ホンダ。
ホンダ元つくじゃないの。
違う。
ダブルアップの元ダブルアップの
何か今言わ
ない言ってないです。もういい触れなくていい触れなくていい何も言ってない何も言ってない何も言ってない。今本当に聞こえなかったんですよ。ごめんなさい。
ホンダなんとかと
言ってた。危ない危ない
ダジャレ言ってたぞ。
いや危ない危ない危ない。いや全然テイク数ないんで。もうい
や両腕にねホンダ選手はね腕時計するなんてアホンダラー
だから言ったんだよ。もうじゃあ間違えてもう今もう
小さい声で言うよね。
小さい声で言ったんだよ今。
もうスピードボイスで
言ったんだよ。もう
編集で
もう
多分西荻窪の人も滑ってんじゃないかな。
覚えてるな。いつか影響あんだ俺マジでさ。豊川までは行ってない。
そうそう、あの五郎丸以来の
知らないでしょ。
五郎丸
僕写真で見ようございます。写真だけ
でしょ。だから
まだ満球に入る前でした。
あ、そうなの。あの伝説の
伝説じゃない漫才大会がなんか
そうあれ超有名だよ。
僕マジで心折れた。
あれですよ、あの僕まだ東洋館のスタッフやってた時です。
あ、そう
で写真で見て
スタッフやってた時にあの滑り具合
いや
届いてない
写真一枚でワオ
じゃねえ。どこ出身なんだよ。
夏だった
のに日暮出身がワオじゃねえ。
It's cool
じゃねえよ。
びっくりした。
こっちもびっくりしたよマジで。こっちもびっくりしたんだからあれマジで。すごかったんだからもう。五郎丸の格好だって当時だってさ、はい、そんなユニフォームだって手に入んない状況なの
に、ね、
もう花輪さんがさもういろんなルートを駆使してさユニフォーム入手してくれて
すごいすごい。
来てさ本日はスペシャルゲストですって出てったらさ会場広すぎてさおじいちゃんおばあちゃんだから誰が出てきてるかもわかんない。
本日のスペシャルゲストですのアナウンスもなかったんじゃない。
そうこの方が来てますみたいな。
いやこの方が来てますもん何もなかった。俺の印象では何もなくていきなりフラッと
さ何
あゴロマルが勝手に来ちゃったみたいな。
何の鍵カッコもなく、はい、いきなり袖からフラッと
大丈夫ですかみたいな
来た男が
で、そうラグビーのあれなんていうのあれをね、はい、ボールみたいなあの、まあ、風船の上にカツラをかぶして一通りのルーチンをこうやるわけじゃない、はい、やってても誰あれ誰が出てきてるのえあれ誰みたいな感じでもうやってる時に散々ねもうなんていうの想像してた反応とは違うみたいになってきて、はい、もう、うん、なんていうのルーチンがもうすげえ早くなっちゃってもうどうしていいか分かんない。もう蹴った後もうわーってねまあなんかカツラが飛んで終了ですみたいな感じになるじゃん、はい、でみんなでこうやって手拍子してみたいな感じになってる時に、はい、もう一番最前列師匠方の列にこういたんだけど、はい、いたたまれなくなって俺が徐々にねあの 1.5 列目になって2列目になってどんどん埋もれて入ろうとしてたんだけど途中で花輪さんが心折れないで最後までやってって小声でやってる。
あの五郎丸事件は
処刑宣言じゃないですか。
あの五郎丸事件もう漫才大会の第3漫才大会の第3次
事件簿として
一番の第3次だよあれは。
あれはねでも花輪も悪いよね。なんかさその紹介なりして鍵カッコつけてさ、うん、さあこれから出ますよって盛り上げないんでさ行きたい何もなくて出てくるんだもん。
それでもただ終わった後バンって幕が閉まった後川崎さんがすげえフォローしてくれた。
めちゃくちゃ優しい。
コンビ愛だぜ。
さて、いやコンビ愛というかもっと面白くなるはずですみたいな感じで、うん、もうちょっとその鍵カッコつけた方がいいみたいなこととかをで今のは別にお前のせいじゃないからみたいな感じですげえ言ってくれたからもうなんかすごい心がね
多分救われたから。俺はね行ったのにもうかかわらずそれ昼の部だったんだよ。
そう
夜の部も同じこと同じ
姿。俺やだよ。
よく 逆にメンタル強いなと思
う。違う違う違う違う。だって出ろって言われたら出るしかないもん
だから。だから夜の子はね、多少そのアレンジしてさ、
反省点踏まえて、
反省点踏まえて、アレンジして出てくれば絶対受けが違ったんだ。
はい、多少は、ね。
じゃ
あで同じように出て同じような反応で
同じように
心が戻
るかもしれないって、1日で2度折れるってなかなかない。
あれはちょっと、
ね、折れてんだからこっちは。
いやいや、ああなってくると当事者にも問題があるなと思う。
俺の問題？
一種のドマゾかと思う。
俺の問題？
もうちょっと自分でなんかアレンジして
調理しろよと。
いやだってマイクも落とされる、ただ出てってルーチンして蹴って帰ってこなきゃいけない。声発しちゃいけない状態だ
もん。そんなんどうとでもなるよ。誰かに頼んで やってもらうとか、
これつけてくださいみたいな、こうやってくださいみたいな。
あれはなかなかだよ。あれは、
あれ大さん、
今のホンダのあの、アホンダラの、
2位ですか、
でも、また、五郎丸のインパクトって言われ
た。1位五郎丸で2位がさっきのアホンダラみたいな。
いやー、よかった。いや、もうそうだ、そうです。もうすごかった。
大事件じゃないですか。俺だったら吐いちゃうよ、そんなの。俺だったらその
逆に。吐くどころじゃん。ゲロ吐いちゃう。一つ一つの細胞がなんかもうとんでもない方向に飛んできそうだった。体中の細胞がパーっていきそうだった。
ロックマンが死ぬ時じゃないんだから。
もうね、途中で諦めたいと思ったもん、俺もうダメですって。
もう逃げたいと。
膝から崩れ落ちて、なんかもう病気のせいにしたいみたいなさ、あるじゃん、もう無理ですみたいな。
もうびっくりだよ、毎年その話出てくるんだけど。いいじゃん、それでネタになって笑い取れ
る。まあまあ確かに確かに、うん、
その時は笑い取れなかったけど。
だからプラマイで言うとね、プラスなの。
後からね、後から
もう、
ああいうことは絶対
とんでもないネタになってる。
ぬか漬けと同じでね、やっぱ寝かした分だけ美味しくな
りますから。ただツイッターのあの一番上の広いところ、それの画像だから。
大した玉だよ。大した玉だよ。
めちゃくちゃなんか共感員がざわついてるというか、盛り上がってる風になってるから。それ使わせていただいて。
絵的には
全員が俺のこと見てるから。
なかなかないですよね、こんな写真。
それ使ってますよ。
おー、あ、いいっすね。
ひどいわ、もう。
でも、もう、今年はさ、おぼんこぼん師匠がいるからさ。
あ、まあ、そうですよね。
あ、そうですね。
もう。年末のあれとかもね、盛り上がるって。
だって、俺の友達なんかひどいよ。なんかコロナが、緊急事態宣言がね、再開したからね。というか、見に来てよ、またって言ったらさ。ああ行きますけど、おぼんこぼん師匠出ます、おぼんこぼん師匠と一緒ですか、いや俺が出る日はおぼんこぼん師匠出ないんだったら、じゃあおぼんこぼん師匠と一緒の時に行ってくださいよ。
まあまあまあまあ、
だったらおぼんこぼん師匠も見たいしなとか言い出してさ、
まあ今もう時の人ですもんね。
そうだよ、
水曜日のダウンタウンでね、
あのおもろい漫才をやりたいんやって言ってたじゃん。
はい、はい、
最近何やってるか知ってる？
見てないですよ、僕ら。
カラオケとタップだよ。
まあ。
15分の舞台をさ、30分やってんだ
よ。ちょっと伸ばして。
あ、でも、他人の時、結構タップでやりますよね。あの、新御三家とか。ちょっと
壊さないでくださいよ。
ちょっと喋ってんのに、何やってんすか。
あの、普通はさ、だからほら、30分やるんだったらさ、すごいわーっと受けてさ、30分なの分かるけどさ、あんまり、
受けてない
ってないですかね。いや、それはクリモとか見せたから。
いや、じゃあ、じゃあ、
どうですか、
なんで急にボール投げられんの、俺に。
どうですか、見せたじ
ゃん。いや、見てましたけど、そうですね。なんか、最後は、その、手拍子でみんなで終わるぐらいな感じですね。
はい、はい、はい。
はい。カラオケされてます。
はい。
モノマネっていうよりかも、カラオケ。
ああ、は
い。で、タップするんじゃ
ない。そうそうそう。まあまあ、一番初めに登場がタップして。
あ、はい、まあ、前と同じように。
で、その後、まあ、途中でトランペットと、あ、トロンボーンと、はい、あのサックスされて、最後カラオケされる。
あの、水曜日のダウンタウンで、サンダパラ、おもろい漫才やりたいんやって言ってた漫才を、あの、1秒もやってない
ですね、結局。あれ、おかしいな。
でも、俺はでも、それも、なんか漫才のスタイルの一つの。いや、思いますけど。
逃げたすごい勢いで逃げましたね、今。
あれ、その時だって、腕組んで、あの、下打ちしながら見てましたね。
してないですよ、俺。いや、してない。
漫才やってねえじゃねえか。
いや、なんか、やっぱり、おぼこぼしょうっていうか、あれだけ芸歴の長い人から、そういう漫才っていう概念を崩していくっていうのは、なんか
素晴らしいことだな。でも逆にさ、俺思うんだけど、今この時期に、あれだけ注目されて再ブレイクだって言ってんだったら、うん、今あの時期で、 まあ昔のネタでもいいから、
まあ見たい
よね。
ま
ずやった方が絶対いいと思うよ、はい。で聞いたらなんかいやあることあるんだけどみたいなこと言ってたからさ。
いや困っちゃう。
それやればいいじゃん。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングのコーナー。
さっきのゴローマルの話なんだ
けど、ね、それでそれで、
ね、もうどんどん広げてくるさやだやだ、もう
今日はね、キンガムの人に行くから、今日映画が全然なかった。
残念ながらもう
またね、
いや、だって違う、二人とも好きだから、例えば、ああ、一緒に見に来たら、もう一回来たら、
パズルみたいけどもう終わっちゃった。
以上、ケプラのお二人でした。ありがとうございました。